時刻は7時28分です。
月曜から金曜まで一つのテーマを追いかけます、週刊エンター。今週のテーマはこちら、
トコトコキーパーソンが語る2012。2012年も残すところあとわずか。今年もいろいろなことがあった1年でした。今週は今年番組で盛り上がった話題や人物に改めて注目いたしまして、トコトコの2012年ならではという方々にお話を伺っております。最終日の今朝は、保守的なイメージの強い金融業界の中にあって、昨年の福島第一原発の事故直後にいち早く脱原発の姿勢を打ち出すなど、日本企業としての在り方、考え方を次々に発信されていらっしゃる革新的な経営トップ、城南信用金庫の吉原剛理事長をスタジオにお迎えしております。
おはようございます、吉原さん、よろしく今日もお願いいたします。
おはようございます、
8月に一度ご出演いただきましたけど、吉原理事長はもう政治家と違って全然ブレないっていうところが本当に素晴らしいと思うわけなんですけど、今年2012年というのは理事長にとってどういう1年だったですかね。
はい、そうですね、日本の大変ですね、今東日本大震災から1年経ちましたけれども、被災地もですね、また福島の原発事故も全く解決できていない状態です。
そうです、
そうした中で私たちとしても、できることは何かないかということで考えながら、微力ながら無我夢中で取り組んだ、そんな1年だったと思っております。
わかりました。とにかく城南信用金庫では先月ですけども、脱原発に対する新たな取り組みとして、僕も番組で紹介させていただきましたけども、城南総合研究所という、シンクタンク立ち上げという報道もあります。具体的にこれはどういうことを行うためのシンクタンクなんでしょう。
ありがとうございます、原発につきましては多くの方々が脱原発に賛成しているんですけれども、その一方で企業の経営者の方々、ビジネスマン、あるいは学生さんなどは、原発稼働しなければ電力が足りなくなっちゃうんじゃないか、あるいは電気料金が大幅に値上がりになってしまうぞということで、原発維持も仕方ないかなと考えている方が多いと思うんですね、でもこれは大手のマスコミが正しい情報を伝えてないからなんですね。
なるほど。
そこでまず皆さんに、原発など再稼働しなくても、今の日本には安い電力が十分にある、また値上げなんかしなくても電力不足に陥ることなどありえないということをですね、ぜひ理解していただきたいと思ったんです。
よく聞いてくださいね。
はい、電力会社は原発を止めると燃費がかかるから値上げせざるを得ないと言ってますけども、これは嘘なんですよね、本当は原発というものすごい巨額の不良債権を抱えていて、それを維持するコストが莫大なんです、それで赤字になってる、そのツケを値上げという形でカバーしたいということです、だからもともと原発なければ値上げする必要はなかったんですね、実際には火力の方が安いんです、太陽光や風力もどんどん安くなってるんですね、こうした事実をですね、データとしてですね、皆さんに提供することによって、原発に対する理解を深めていきたいということで、城南総合研究所というシンクタンクを作りました、でこれはですね、名誉所長に、国鉄の分割民営化を行って、また歴代自民党政権のブレーンを務めてきた元政府税制調査会会長の加藤博氏と、慶応大学名誉教授の先生にですね、
皆さんご存知とかです、
大変もう一流の経済者の方ですけども、名誉所長にお迎えしてお話を伺いましたら、先生はですね、もう原発は即時止めるべきなんだと、
即時止める、
それは私の考えだと、なぜならば、火力だけでも十分に供給可能で、電力を自由化を行えば電気料金は大幅に下がるんだと、それから太陽光やバイオマスなど新たな産業が起こって雇用が促進されて、日本経済にとっても大変プラスになるんだとおっしゃってました、でそれは本当ですかというふうにお話を伺って、いろんな先生にも伺ったんですが、3つあるんですが、第一に、原発はコストが高くて採算合わないというのはもう世界の常識になっているんですね、例えばアメリカなんかでもですね、大手の電力会社、大手の電力会社である去年は NRG エナジーという会社、から今年はエクセロンという会社がですね、新規の原発の建設計画どんどんキャンセルしてんです。
なるほど。
でそれはなぜかというとですね、純粋にコスト面で採算に合わないって社長が言ってるんです。
大事なところだねこれ。
それから原発を作っていたアメリカの GE、ジェネラルエレクトリックですね、これのトップ CEO の方がですね、実はもう原発に興味のある会社はアメリカにはないと、天然ガスの方がはるかに安いと、これからは、世界中がガスと太陽光発電の取り組みに行くんだろうと、これは純粋に採算ビジネスとしての問題だと言ってるんですね、またアメリカのやはり専門家として、 これからはシェールガスとシェールオイルが埋蔵量が百数十年分もあるんだと、十分あって安い、原発の時代は終わりだって言ってるんだ。まあ、このようにですね、原発コストが高いっていうのは世界の常識なんですね。日本だけなんですよ、原発が安いと思ってるのは。でリスクの面でも8月7日にアメリカの原子力規制委員会 NRC 局の委員長が発表しましたけれども、
はい、
もうアメリカでは福島の事故を見て危なすぎるので、新規の原発稼働は一切認めないと、期間延長も一切認めないことを決定してるんです。その主な理由はいわゆる使用済み核燃料の問題があって、これをずっと保管しなければいけない、その保管する場所はないということなんですね。
このあたりあんまり日本のマスコミやメディアは報道しないですね。
そうなんです。これずっと電気をかけて長年にわたって、プールで冷やしてないと、すごいコストかかるんですよ。冷やしてないと燃えちゃうんですよね、
はいはいはいはい、
だから大変なことなんです。例えば地震であれがプールが壊れますと、
はい、
燃料が外に飛び出すと、北関東全体あるいは関東全域がですね、大変な状態になるって今事故の時も、
いつも
地震の時にはあんな報道してますよね。から2つ目に、電気は原発なくても十分にあるってことなんですね、
はい。
これはあの作家でもあって元エンジニアリングのまさに理工系の人である広瀬隆先生が述べてるんですけどもね、
はいはいはい、
関西電力は今年大井原発が電気足んないって稼働しましたけれども、実際調べてみたらなんと原発止めても 24% も電気は余剰余っていたっていうんですね、
すごい話だよ
な。このことは実証してるんです。だから東京電力管内も実はこの夏猛暑日でも900万キロワットも余ってたっていうんですね、
すごいことですよね。
しかもですね、もっとすごいのは民間企業ではですね、この東日本大震災後に原発10基分もの自家用発電機は増設されているんです。原発10基分ですよ。
すごいですよ、こういうことも本当は大きなメディア、新聞、テレビ、まあ、もしくは NHK なんかも大々的に本当は報道してほしい話ですよね。
そうですね、
うん、
でなぜかというと民間企業ではもう原発はコストが高いってこと分かっちゃってるんですね。で例えばですね、電力会社の料金っていうのは、
はい、
一般ご家庭よってすごい高いですよね、企業向け安いんです。でなんで安くしてんのっていう話なんですけども、実は高くしちゃうと自家発電の方が安くなっちゃうんですよ。
ああ、そういうことなんだ。
でほとんどの利益は、家庭から得てるんです。ですから非常に電力会社の方が非効率な経営やってるってことは明らかなんです。
あ、なるほど。
でその非効率な原因は何かっていうと原発を持ってるからなんです。まあ、六ヶ所村の維持費用とか、
はい、
それから原発は全て、まあ、慶応義塾大学の金子勝先生に言うとですね、
この間来ていただきましたけども、
まあ、おっしゃってますけども、全部不良債権だと。
そういうことですね。
十数兆円から20兆円のですね、何十兆円もの損失を隠している粉飾決算やってるっていうこともおっしゃってますよね、
はい。
だからこれは企業会計が分かる方ならば、見れば一目瞭然なわけですよね。まあ、こんなことでいいのかと。
本当ですよ。
で原発なくしても十分日本には世界一の工業国ですから、さまざまな発電方法、地熱とか、今日も日経新聞出てまして、JX に公共席やってるとかですね、地熱がいよいよ出てきた、太陽光もすごい勢いで拡大 してますね、から最近は芋発電とか、近畿大学の先生が、農業の再生と両方やっていくと、しかもコストが安いって言うんですよね。
いいですね。
いいことはいろいろあります、だからいろんなビジネスチャンス増えてきます。
はい。
から3つ目、言いたいことはやっぱり電力は自由化すべきだと。
そうです。
電気料金を上げないためには電力自由化するべきだと、これは経済学者の方みんな言ってるんです、
はい。
まあ、加藤博先生、それから金子先生、立命館大学の大島健一先生、
はい、
から元財務省官僚で非常に日本でもすごい経済学者である高橋洋一先生、開発大学ですね、この方々みんな言ってるんですけども、要は地域独占やってるから、
はい、
原発の失敗のつけをですね、全部電気料金に、乗せて電気料金上げるというふうに言ってんだけども、
大問題ですね。
こんなもん電力自由化すればそこから買わなければいいんだから、電気料金上がるはずがないと。
確かに
値段はもっと安くなる、一般家庭なんかぐっと安くなると。これ今
いい
世田谷とかですね、生活クラブ生協とかパルシステムとか、まあ、そういったところで一般家庭に直接安い電力を供給するっていう仕組みもですね、今検討してるところなんですね。
本当に皆様の NHKこれ皆様のために報道してほしいお話だな。
いや、ありがとうございます、
うん。
まあ、こういったことをですね、ぜひこの城南総合研究所のレポートとして、ご提供していきたいと思って今地域の方々にもお配りしていますし、
はい、こういう調査紙をね、はい、作りになって今僕の手元にもありますけども、
ありがとうございます、
これをぜひもし近くの方はですね、もらいに行っていただきたいと思いますね。
今ネットでもですね、アップしておりますので、
はいはい、
もしインターネットで見ていただければダウンロードもできますし、
あ、それも大丈夫なんですね、
はい、皆さんにご覧いただければと思っております。
わかりました。 まあ、あさっていよいよ日本の大きな分岐点となることは間違いない衆議院総選挙と、それから東京都知事選挙の投票日ですけども、吉原理事長はどういうお考えのもとで、選挙では一票を投じられるという今おつもりですか。
はい、今原発から目を背けるという方々が多いんですけれども、うん、やっぱりその無責任だし逃げだと思うんですね。
はい、
もし身近が、もし福島の方でも今、はい、大変な毎日東京電力の発表によっても、
うん、
大量のですね、放射能が未だに水中あるいは大気中に出てるわけですね。
そうですよ、これ未だに出てるってこともあまりメディアも報道しないっていう不思議さが、どうしてこう日本は行われてしまうのかということなんですよね。
目を背けようとする、うん、まあ都合の悪いことから目をする、でもそれはですね、今それを止めようとして現場の方々は必死の戦争状態が続いてるわけですよね。
うん、
そうした現実をよく 見据えてですね、
うん、
考えて、そして、自分たちがこの責任を持って行動するということがですね、
うん、
まあ、勇気を持って行動することがやっぱり一人一人の大切な責務だと思います。
うん、本当そうですね。
投票もその一つですし、またあの世の中は変えられるんだということをですね、一人一人の力によって変えていくんだということをですね、
う
ん、
ですね、
考えていくことが必要なんじゃないかなと思います。
相変わらず無党派層の人がまあ4割いるとか言われてますけども、その方たちが意思を示せば日本は変わるってことは間違いないと思いますよね。
はい、
はい、ということで、とにかくまた2度目のご登場でございまして、朝早くありがとうございました。城南信用金庫の吉原剛理事長でございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上週刊エンターでした。お知らせの後は今日のお天気と交通情報です。